こちらは HCJB の日本語放送です。この放送はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本向けにお送りしています。日本語番組は毎週末日本時間で朝の7時半から8時までの30分間、土曜日と日曜日、使用周波数 15.525MHz、19m バンドでお送りしています。皆さん、こんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。それでは今日もソロモンの知恵の書と言われる旧約聖書の箴言から知恵を得る楽しみを味わっていきましょう。バイブルトーク東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生が今日もお話しくださいます。
皆さん、ご機嫌いかがですか？東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。皆さんと共に、また今日も旧約聖書の箴言を紐解きながら、しばらくひとときを過ごさせていただきましょう。さて、今日は箴言の3章の21節からの段落をお読みし、皆さんと共にその中からいくつかのことを取り上げて心に分かち合いたいと思っています。読んでいます。我が子よ、力と慎重さを保って見失うことのないようにせよ。そうすればあなたは魂に命を得、首には優雅な飾りを得るであろう。あなたは確かな道を行き、足はつまずくことがない。横たわるとき、恐れることはなく、横たわれば、心よい眠りが訪れる。突然襲う恐怖、神に逆らう者を見舞う破滅に怯えてはならない。主があなたの傍らにいまし、足が罠にかからないように守ってくださる。施すべき相手に善行を拒むな。あなたの手にその力があるなら。出直してくれ。明日あげようと共に言うな。あなたが今持っているなら。友に対して悪事を耕すな。彼は安心してあなたのもとに住んでいるのだ。理由もなく他人と争うな。あなたに悪事を働いていないなら。不法を行う者を羨むな。その道を選ぶな。主は曲がった者を厭い、まっすぐな人と交わってくださる。主に逆らう者の家には、主の呪いが、主に従う人の住処には、祝福がある。主は不尊なものをあざけり、へりくだる人に恵みを賜る。知恵ある人は名誉を修行として受け、愚か者は軽蔑を受ける。何か一言一言が私たちの心に深く考えさせる何者かを発信しているように思いになりませんか。そして一行ごとに私たちの日々の生活の中で、特に人との関わり、人間関係の中で、私たちがどう生きたならば、どうまた人々と人生を分かち合ったならば、お互いにとって真に祝福ある幸せな人生となることができるのか。まあ、ソロモンは優しく子を諭す父親のように、この書を通して私たちにも語ってくれています。我が子よ、力と慎重さを保って 見失うことのないようにせよと、まずありました。私たちは、力を求めますが、しかし、もし私たちの得たその力が、知恵という力、あるいは武力という力、私たちのまた財政、その力、地位や、あるいは私たちの権勢という、権力という、そういう力、もし私たちが得たそのような力が、慎重さを失ったならば、どうなるでしょうか。自分はその力を得て、すべてのものを自分の意のままにし、そして、すべてのことを自分の益として取り込むことができるので、まあ、力を得たことを喜び、また力のあることを他者の前に誇って、私たちはその力を大いに人々の前に誇示するということになるでしょう。でも、これほど旗迷惑なことはありません。そして、それがいよいよ人々の前に行使されるならば、人は抑圧を受け、人はそのことのゆえに教えてあげられ、搾取され、悩み、悲しみ、痛み、苦しく、また貧しくなってしまいますね。私たちは、力がないとするならば、人々にいつも迷惑をかけたり、あるいは人々に依存しなければならなかったり、とりわけ人々に助けの手を伸べたり、そして人々のために良いことを思って仕えたりすることができませんから、そこにおいて力はとても大切なものであり、またあってほしいものではありますけれども、しかしながらお分かりのように、もしここにある慎重さを保ってという言葉が意味するように、実はこの慎重さというのはですね、これは過ちに陥らないように、よくよくものをよく考えながら吟味して、そしてことを構え、ことをなす、まあそういう意味ではありますけれども、もっと平易にと言いましょうか、もっとそれを分かりやすくと言いましょうか、表現するならば、慎みというこれは意味なんですね。慎みということは、それは二つのことをそこに持っています。いつでも他者のことを気遣い、他者のためにそのことが迷惑をかけたり、人々に悲しみを与えたり、人々に何か損失を被らせてしてしまうことはないだろうかと、このように私たちが自らの考えていること、そしてまさに成そうとすることを他者の関わりの中で調整していく、そういう他者のまた益、祝福、幸せにどうつながるかということをそこに吟味する、おもんばかる。これが慎みということなんですよね。ソロモンはそのような慎みが欠けるならば、他者への配慮と他者との関わりの中でよくそのことが調和できるか。それ以上に、その力が他者のために本当に良いことにつながるかどうか。そうしたことをいつも思うばかりながら、その身において慎重に、そのようによく考え、己をよく自制し、セルフコントロールしながら、 そこにことを構えなしていく。これがここで言う力と慎重さという時の慎重さなんですね。なんというそれは尊い大切な慎み深い謙虚な生き方でしょうか。ですからこのソロモンはその先の段落で施すべき相手に善行を拒むな、あなたの手にその力があるならという言葉をそこで語っているんですね。そうです、私たちの手に力というものを握っているならば、その力は施すべき相手に善行をなすということのために用いられてこそ、私たちの力は正しく用いられていることになり、その力はまさに良い力であり、そしてその力はなんと他者配慮に富んだ良い、これは力ということになることかしれませんね。ですから私たちはそこに施すべき相手があるとするならば、私たちの得た力を、私たちはその相手に対して善行、その人の幸せとなり、その人の祝福となり、その人の助けとなり、その人に対して喜びを与えて差し上げることができるように、私たちはそれを決して差し控えたり、ましてや拒んではならないのだ。もし私たちの手に力があるならば、それこそ力なるその真の意味、そして私たちの力の真の功用は、そのように他者に対するところの愛の働きとなるんだということなんですね。ですからそのようなことをよく自制し、そして吟味し、そしてそれが正しくそのように作動することができるように、自らを制御する、セルフコントロールする、これこそが慎み慎重さということなんですね。ここには何という素晴らしい私たちの謙遜さというものがそこに生きて働いているではありませんか。何という素晴らしい私たちはそこにへりくだり、そして力が己を誇り、他者を裁き、そして人々に対してそこに祝福ではなくて、それこそ人々にとって悲しみ、不幸、災いを及ぼすようなことにならないようにと、謙虚に本当に自分の力というものを謙虚に、そのようにお互いが見積もり直してですね、そして他者とのバランス、調和、それ以上に積極的な益、祝福になるように、それをこのようにして、それこそですね、私たちが慎重に吟味して、慎み深くそれを行為する、これこそが私たちの何という謙遜な美しい生き方かしれないんですね。ですからソロモンはこの先の34節で、主は不遜なものを侮り、あざけり、へりくだる人に恵みを賜るとこう記しています。神様は私たちが傲慢になり、不遜になり、人の上に君臨し、人を人とも思わないで、自分の得た力を持って、それが知恵の力、それが財の力、それが私たちの能力、武力という力、財力という力、また権力という力であったとして、それらをそのように私たちがおごり、高ぶり、そして誇らしげに人々の前に振りかざすならば、それは悪となり、罪となり、神の それは最も忌み嫌うものとなるのですね。神はそのような不尊なものをあざけりたも。神様はそうした生き方をお喜びになりません。そのような傲慢なもの、己を誇るもの、他者を配慮しないもの、他者の祝福を願わないもの、そういうものをへりくだりなき傲慢だ、不尊なもの、主はそれを極めて忌み嫌われるのです。神は人をそのように創造されたのではないんですね。しかし、へりくだり、慎み深く、そしてどんなに力を得ても、その力を己の立身出世、保身のため、利益のために、そして人の上に自らが君臨し、自らがその中でただ利益を独り占めするような、そんな生き方をする者、神はこれをお喜びにならないのです。そのように人をお救いにはならなかったんですね。へりくだって、そうしたものを、そうした力を、施すべき相手に善行として施していくとき、あなたは真に力あるもの。そして、そのようにして私はあなた方を祝福し、そのように他者を祝福することのできるほどのあなたに知恵と、そしてまた素晴らしい賜物と、能力、才能を力として与え、また人々を祝福し、貧しい者を助けるために富を与え、そしてあなたにそのような立場を与えた。これが私の意図するところだ。へりくだる者にいよいよその豊かな祝福を、力を与えよう。恵みを与えよう。あなたにはどんなにそれを与えても、あなたはそれを決して悪しきことのために用いることがないからだと、神は本当にお喜びになられるんですね。そして、そのような人々をこそ、神のしもべ、神の使わしたもうたところの、この地上におけるところの大切な神の使者として、それこそ、人が高めでなくて、神が大いにその人を高くしてお持ちになるんですね。それは、人々の上に立って、人々を支配するためではありません。人々のために、いよいよ、使え、そして人々を幸せにし、そしてそのことを全うさせて、行かせてくださるためですね。ソロモンは、前にも申し上げたことと思いますけれども、王位についたときにですね、神様がソロモンにお尋ねになったんですね。お前は何を今私に願うか。神様は、あるいはソロモンも世のそういう王となろうとするもの、王となることを喜ぶもの、そういう高き地位、権力、あるいはそして富を欲しいままにし、人々を本当に支配できるようになることを、それを人々は求めて、自分は上になった、高くなったと、そしてこれで私はその力と知恵を持って人々の上に王として支配しようと、こういうふうに思うかもしれない。そう神様は思われたのかもしれませんけれども、ですからソロモンも同じようなことを言うか、どうか、それを調べてみよう、吟味してみようと思いになったか、そういう質問をなさったんですね。お前は王となって何を私に願うか。そしたらですね、ソロモンはそうではなくて、こう神の前に申し上げたんですね。祈り求めたんですね。主よ、どうか私に人々をよく治めて、そして公平に人々を 導くことができるような、そうした私に良き知恵をお与えくださいと、彼は神に祈り求めたんですね。まあ神様はなんとこのソロモンの家にお喜びになられたか知りません。ソロモンよ、でかした、よくぞそのようにお前は言った。あなたは自分の王位の長く続くことや命が長く長らえるような、そうしたこと、そして自分がそうした権力を欲しいままにするようなことを微塵も求めることなく、あなたは王として神から使わされたものとして世を治め、人々を治めるために良きその治めることができる平和に人々に安寧を与え、そして正しく世を治めていくことができる神の上からの知恵をください。そう彼が祈り求めたことのようにですね、神様は本当にそれをお喜びになられたんです。主はソロモンのこの願いをお喜びになった。神はこう言われた。あなたは自分のために長寿を求めず、富を求めず、また敵の命も求めることなく、訴えを正しく聞き分ける知恵を求めた。見よ、私はあなたの言葉に従って、今あなたに知恵に満ちた賢明な心を与える。あなたの先にも後にもあなたに並ぶものはいない。私はまたあなたの求めなかったもの、富と栄光も与える。生涯にわたってあなたと肩を並べうる王は一人もない。もしあなたが父ダビデの歩んだように、私の掟と戒めを守って私の道を歩むなら、あなたに長寿をも恵もうと、神様は痛くお喜びになられてですね、ソロモンが祈り求めなかったところの、そうした諸々の祝福をも彼にお与えになられたわけです。ソロモンはなんと謙遜な、なんと人々に良きものをもたらすことができるようにと、自らの得た地位、力、そうしたものを本当に慎み深く受け止め直し、そして彼はそのように良き神の前に心ばせを言い表すことができた、そんな知恵の王だったんですね。ああ、皆さんよ、知恵とは自分の与えられた力というものを慎み深く謙虚に受け止めて他者の益となるように生かして用いる、そのようなことによって、こういう思慮分別、知恵によって、その力が行使されるときのみ、その力は真に、その力の効用を発することができるんですね。まあそんなことを今日は、私はこのところから教えられました。では、良い日々をお過ごしください。
主よ、見てもて引かせたまえ。森山良子さんの歌で、賛美歌の285番でした。この賛美歌のメロディーは、ウェーバーのマダンの写手、序曲の中から取られたもので、おそらく、おやっと思われた方がおられたのではないでしょうか。今日のバイブルトークは、東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生に、ソロモンの知恵の書と言われる、旧約聖書の箴言の第3章、その終わりの部分からお話しいただきました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。